新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、DAO などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。サッカー、 J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も。ぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は4月の15日金曜日です。今日のニュースいきましょう。ワーナーミュージックがイベント NFT POAP と提携。アクシー資金流出に北朝鮮ハッカー集団関与、アメリカ財務省が特定。セールスフォースやシティラ機関投資家向けツール開発、ブロックデーモンへ出資。テザー USDT 草間ネットワーク上で発行。ズトマヨの単独公演で来場者に NFT 配布、 LINE ブロックチェーン活用で。キャリーパミパミとメターニ、アメリカ音楽フェスコーチェラ2022でコラボ。ネクスウォーとマスターカード、暗号資産担保クレジットカード提供。ハイパーレジャー、Web3 アプリ開発を簡易化するハイパーレッジャーファイアフライ公開。DA とアスターが提携、ゲーミファイコンテンツ拡大に向け。日銀理事打ち出し、デジタル円発行は国民的な判断になる。
一つ目のニュースいきます。ワーナーミュージックグループが Web3 プロトコル POAP Proof of Attendance Protocol と提携し、POP デジタル記念 NFT を提供していくことが4月14日に分かったというニュースです。まず、両者はラッパーのケビン・ゲイツ氏が4月16日に開催するイベントに参加するファンに POAP を提供する予定と言います。イベントに参加した思い出を POAP にすることで、そのコレクターはイベントに参加したことや特定の体験に参加したことを認証されたデジタル証明書を受け取ると同時に、同じ考えを持つ人々のオンラインコミュニティ全体とつながることができるようになると言います。具体的にその POAP を所有することで、コレクターはエアドロップ、くじ、プライベートチャットルーム、限定コンテンツなど発行元からの将来の報酬にアクセスすることができるようになるとリリースで説明されています。POAP は本社がアルゼンチンの企業です。創業は2018年。POAP はイーサリアムのイベント参加者が参加したことを示すデジタルバッジとして普及していきました。イベントには2019年のデブコン大阪も含まれています。また現在までに50万人以上のコレクターに450万個以上の POAP が発行され、アディダス、バドワイザーやコーチなどと提携して POAP の配布を行ってきました。ワーナーミュージックグループの最高デジタル責任者兼ビジネス開発担当 EVP のオアナ・ルキサンドラ氏は次のようにコメントをしています。POAP は私たちのデジタルアイデンティティと物理的な生活の間に橋を架け、体験と思い出を目に見える形として残してくれます。音楽は常に高度に文脈的なものです。私たちが誰で何をしているかということはレコードをどう受け止めるかに影響します。POAP はアーティストとファンが永遠に共有する瞬間を保持するための新しい方法を提供します。私たちは探索と革新を続ける POAP チームと協力することをとても楽しみにしています。POAP の COO であるイサベル・ゴンザレス氏は次のようにコメントをしています。POAP はファンと直接つながりたいアーティストにとって画期的なものです。POAP を配布することで、アーティストはチケットの半券よりもずっと永続的なライブを祝う楽しい方法を提供することができます。また、アーティストが Web3 テクノロジーの可能性に深く踏み込む準備が整えば、POAP によってファンにその取り組みを共有することができます。ワーナーミュージックとそのパートナーが、クリエイターとファンの関係を新しい方法で考えることを支援できることに、私たちは大きな喜びを感じています。ラッパーのケビン・ゲイツ氏は次のようにコメントをしています。私のファンに何か新しいもの、特別なもの、有機的なもの、そして感傷的なものを与えることができるのなら、私はいつでもそれを利用します。レッドロックスアンフィシアターで演奏するのは初めてです。緊張し、興奮し、そして準備万端です。本当に長い間待っていたんです。みんなが POAP を手にするのが待ち遠しいです。特別な夜になるだろうし、そこでみんなに会うのが待ちきれないです。なお、日本では3月に SBI NFT がローソンエンターテイメントと提携し、ローソンチケット NFT を提供することを発表しています。
続いてのニュースは、アクシ資金流出に北朝鮮ハッカー集団関与というニュースです。先月3月29日に発覚したブロックチェーンゲームアクシーインフィニティに関する約750億円規模のハッキング被害において、北朝鮮のハッカー集団ラザルスが関与している可能性があることが分かりました。ラザルスは2018年に発生した暗号資産ネムの流出事件にも関与が疑われているサイバー犯罪グループです。アメリカ財務省外国資産管理局 OFAC は4月14日制裁対象者リストにラザルスが保有するとみられる暗号資産ウォレットアドレスを追加したことを発表しました。このアドレスは3月23日に何者かがアクシーインフィニティのサイドチェーンであるローニンネットワークのバリデータに対しハッキングを行い、173,600イーサ、5億9700万ドル相当のイーサと2550万ドル相当のアメリカドルステーブルコインの USDC を流出させた先のアドレスと同じものであることが明らかになっています。OFAC の発表を受け、アクシー及びローニンを運営するスカイメイビスは、ラザルスがローニンのセキュリティ侵害に関与していることを発表されたとニュースレターで通知を行っています。またその通知でスカイメイビスは、現在ローニンについてセキュリティ対策を追加している最中で、今月末までにその作業が完了することを合わせて通知しています。スカイメイビスは今回のハッキングを受け、今後3ヶ月以内にバリデーターノードを21に増やすことやバグバウンティープログラムを開始するなどの対策を発表しています。なお、ブロックチェーン分析企業エリプティックについても一連の事件について情報を更新しています。エリプティックの内部分析によると、攻撃者は4月14日の時点で盗んだ資金の 18% をマネーロンダリングしているといいます。今回流出した USDC については、分散型取引所を介してイーサに交換されたということです。このことは、ステーブルコインである USDC は発行者によって管理されており、発行者が違法行為に関与した USDC を凍結するケースがあるからです。また攻撃者は DEX を用いてトークンスワップを行うことで、中央集権取引所の KYC などによるマネーロンダリング防止を回避したということです。しかしその後、3つの中央集権取引所にて1670万ドル相当のイーサをロンダリングしたといいます。この一連の流れは、過去のラザルスによる犯行としては頻繁に確認できる手法であるということです。その後、攻撃者によりロンダリングが実行された取引所が法執行機関と協力して攻撃者の身元を確認することを公に発表したため、攻撃者はロンダリング手法を変更し、イーサリアムベースのトルネードキャッシュを利用したといいます。トルネードキャッシュは、受信者アドレスと宛先アドレスの間のオンチェーンリンクを切断し、トランザクションのプライバシーを向上するプロトコルですが、今回マネーロンダリングに利用されたことになります。これにより攻撃者は8030万ドル相当のイーサを送金したとエルプティックは説明をしています。
続いてのニュースいきます。機関投資家向けブロックチェーンインフラ企業ブロックデーモンが、新たにシティベンチャーズ、セールスフォースベンチャーズ、テルストラベンチャーズ、インビクタグロースから投資を受けたことを4月14日に発表したというニュースです。なお、出資額は明らかになっていません。今年の1月にブロックデーモンはシリーズ C ラウンドで2億700万ドル、約262億円を調達しました。その際、同社の評価額は32億5000万ドル、約4100億円となりました。また現在、ブロックデーモンは25以上のプルーフオブステークのブロックチェーンを含む50以上のブロックチェーンをサポートしており、NFT に関する API 機能も追加しています。そして同社は機関投資家向けイーサリアムステーキングソリューションも開発中です。ブロックデーモンの CEO 兼創業者のコンスタンティン・リヒター氏は次のようにコメントをしています。ブロックデーモンは安定的で安全なブロックチェーンインフラストラクチャを通じて、世界中の金融機関が暗号資産エコシステムに関与できるようにするため、世界で最もエリートな投資家たちが信頼を置いています。今回シティ、セールスフォース、テルストラ、インビクタを世界トップクラスの金融機関投資家を迎えることができて光栄です。続いてのニュースいきます。アメリカドルペックのステーブルコインテザーが草間ネットワークで発行されたことが4月13日に分かったというニュースです。草間ネットワークは、異なるブロックチェーンの総合接続インターオペラビリティを目指すプロジェクトであるポルカドットの試験的ネットワークです。まずは草間ネットワークのパラチェーンであるステートマイン上での取引に使用されるとのことです。ステートマインは NFT やステーブルコインを草間ネットワークに展開することを目的としたプロジェクトです。ちなみにパラチェーンとはポルカドットと草間のエコシステムそれぞれにおいて稼働する個々のブロックチェーン。発表によると、 USDT は現在イーサソラナ、アルゴランド、イオス、リキッドネットワーク、オムニ、トロン、ビットコインキャッシュ、アバランチなど含む10種類のネットワークで発行されているとのことです。なお、テザーは昨年4月、USDT をポルカドット上でローンチすることを発表していました。その際の情報によると、ポルカドットで USDT を発行する前に、草間ネットワークで USDT を展開するとしていました。このことから、近日中に USDT がポルカドットでも発行されることが予測できるでしょう。 続いてはニュースいきます。日本の音楽ユニットずっと真夜中でいいのにの単独公演にて来場者限定の NFT が無料配布されることが4月14日に分かったというニュースです。4月16日17日に埼玉スーパーアリーナで開催されるずっと真夜ファクトリー高は植えても踊り忘れずにて配布される予定です。なおこの NFT には LINE の独自ブロックチェーン LINE ブロックチェーンが採用されているとのことです。今回の取り組みはずっと真夜中でいいのにと匿名アーティスト A2Z がコラボレーションした NFT でチケットを購入した来場者約3万5000人に無料配布されるとのことです。なお会場で配布されるポストカードの QR コードから NFT が入手できるといいます。また配布される NFT コンテンツは2日間で異なるとのことです。初日の来場者にはファクトリー1、2日目の来場者にはファクトリー100と題された NFT デジタルアート作品が配布されるとのことです。 A2Z は2019年より東京を拠点とし渋谷パルコ2階にあるオイルバイ美術手帳にて毎年個展を開催している匿名アーティストです。ずっと真夜中でいいのにとコラボレーションした今回の NFT は今まで作品に使ったアートワークや本イベントのステージセットをもとに両者の記号化されたシグネチャーがブリコラージュされた特別な作品となっています。続いてのニュースいきます。 NFT プロジェクトメターニとアーティストのキャリーパムパムがアメリカで開催する世界最大級音楽フェスコーチェラ2022のステージでコラボレーションすることが4月15日に分かったというニュースです。また今回のコラボレーションを記念して抽選で1名にキャリーパムパムモデルメターニのプレゼントキャンペーンをメターニ公式ツイッターにて4月17日14時まで展開中とのことです。なおキャリーパムパムのパフォーマンスは4月16日と23日の2回にわたり行われ、 YouTube の発表によるとコーチェラ2022の模様は一部 YouTube ライブで配信される予定とのことです。なお配信タイムテーブルについては後日発表されます。メターニとキャリーパンピョンは今年3月4月よりメタバース NFT プロジェクトメターニキャリーパンピョンの始動を発表していました。メターニは VR クリエイターのミソシタ氏とビヨンドコンセプト社によって昨年6月に立ち上げられたプロジェクトです。購入したそれぞれの NFT がメタバース空間上でアバターとして機能し、独自コミュニティへの参加賞としても機能するのが特徴です。またキャラクターのデザイン変更が可能なプラットフォームトイとしての性質も備えており、様々なアーティストやプロジェクトとのコラボレーションも可能とのことです。メターニは昨年9月にもバーチャル YouTuber キズナアイとコラボしてキズナアイ初の公式 NFT を販売していました。その NFT は大手 NFT マーケットプレイスのオープンシーにて200個限定各 0.3 イーサで販売されました。新しい経済編集部はメターニを展開するビヨンドコンセプトの代表であるメケゾー氏へ取材を行いました。多くの日本アーティストの中からキャリーパンパンと連携した理由は何でしょうか。キャリーパンパンさんは世界的に活躍するアーティストであり、存在自体にカリスマ性があります。そして日本の可愛いを世界に発信するキャリーさんと同じように、日本からメタバース NFT を通じて可愛いを発信していくメターニはとてもマッチするのではないかと思いました。この度のコラボレーションが実現し大変嬉しく思っています。アーティストが NFT を活用する上で大切にしておくべきことは何だとお考えでしょうか。どんな作品でもそうですが、誰に何を届けるのかが問われていると思います。 NFT を使うのであれば NFT らしく NFT に興味がある方に届けようとすることが大切にすべきかと思っております。
続いてのニュースは、ネクソが世界初暗号資産担保クレジットカード提供開始というニュースです。暗号資産レンディング企業のネクスオーがアメリカ決済大手マスターカードと提携し、暗号資産担保クレジットカードであるネクスオーカードを提供開始したことが4月13日分かりました。ネクスオーカードはユーザーが暗号資産を売却せずに決済できるカードとなっており、現在ヨーロッパの一部の国で発行が可能で、世界の9200万以上の加盟店で利用ができるということです。ネクスオーはこの形式のカードについて世界初と述べています。ネクスオーカードの仕組みとしては、同カードのクレジットライン、信用限度額がネクスオー提供の暗号資産担保に裏付けられており、これによりカード所有者は暗号資産を売却せずに担保として使用できるといいます。現在ビットコインやイーサリアム、テザーなどの暗号資産を担保にでき、最低返済額、月額、利用停止手数料が不要と説明されています。またネクスオーカードは Apple Pay と Google Pay にも対応しており、モバイルウォレットにネクスオーカードを追加できるということです。今後ネクスオーはネクスオーカードの発行会社である DI ポケットおよび決済ネットワークのマスターカードと提携し、様々な新機能を提供していく予定ということです。ネクスオーはブロックチェーンベースのレンディングプラットフォームを提供しています。同プラットフォームではユーザーは受け入れ可能なトークンを担保として預けることで、法定通貨またはステーブルコインで融資を受けられます。またネイティブトークンのネクスオーをプラットフォームにロックすると、ローンの利息に対する割引や預けた資金に対して利息を受ける機会などが与えられています。またトークン保有者はネクスオーの利益に対する配当も受け取ることができる仕組みとなっています。続いてのニュースは、ハイパーレジャー Web3 アプリ開発向けの OS ミドルウェア公開というニュースです。 ハイパーレジャー財団が Web3 アプリケーション開発向けオープンソースミドルウェアであるハイパーレジャーファイアフライの提供を開始したことを4月13日に発表しました。ファイアフライはブロックチェーンへの接続やセキュリティの確保、トークンの発行などといった企業が Web3 に参入するにあたり障壁となるような煩雑なプロセスや技術開発を簡易化することで、企業がビジネスロジックの構築に集中できるようにすることを目的としたものです。これによって企業は DApps、 分散型アプリケーション等の Web3 アプリケーションの開発を高速化できるようになるといいます。また Firefly はイーサリアム、ハイパーレッジャーファブリック、コルダの3種類のブロックチェーンをサポートしており、またイーサリアムのトークン規格である ERC20 や ERC721 の利用やレイヤー2技術への統合も可能ということです。Firefly はすでに保険業界のリスクストリームコラボラティブ、ヘルスケア業界のシナプティックヘルスアライアンス、商品取引のトレードゴーなどのブロックチェーンコンソーシアムで利用されているということです。続いてのニュースは DEA とアスターが提携というニュースです。グローバルでゲーミファイ事業を展開するデジタルエンターテインメントアセット DEA がパブリックブロックチェーンのアスターネットワークとパートナーシップを締結したことが4月13日分かりました。この提携は DEA によるアスターネットワーク上でのゲーミファイコンテンツ拡大に向けた協業ということです。 DEA は東証マザーズ上場企業の株式会社イオレ取締役会長を務める吉田直人氏と山田光三氏が創業者兼 CEO の企業です。これまで DEO はプレイトゥーアーンをコンセプトとするゲーミファイプラットフォームプレイマイニングを立ち上げており、カードバトルゲームジョブトライブやラッキーファーマー、 NFT マーケットプレイス、 NFT マーケットプレイス by DEP、 BNB チェーン上の NFT マーケットプレイスプレイマイニング NFT プレミアを提供しています。またプレイマイニング上で使用されるユーティリティトークンのディープコインは今年1月より国内暗号資産取引所ビットコインでも取り扱いが開始しています。海外取引所ではビットトレックスやホットビット、ゲートなど分散型取引所ではユニスワップ V3 やパンケーキスワップ V2 で取り扱われています。アスターネットワークは異なるブロックチェーンの総合接続インターオペラビリティを目指すプロジェクトであるポルカドットのパラチェーンとして昨年12月に接続し、1月17日にメインネットローンチしたブロックチェーンです。アスターネットワークを開発するステークテクノロジーズは日本人起業家の渡辺壮太氏が CEO を務めるシンガポール拠点企業です。ネイティブトークンのアスターは現在暗号資産取引所のフォビグローバル、 OKEX、 ゲート、クラーケングローバル、クーコイン、バイナンス、クリプトドットコムなどで取り扱われています。続いてのニュースは日銀理事の内田眞一氏が CBDC 発行について言及というニュースです。日本銀行の理事である内田眞一氏が4月13日に開催された中央銀行デジタル通貨に関する連絡協議会第3回の開会挨拶にて CBDC 中央銀行デジタル通貨発行について見解を述べました。内田氏は日銀が CBDC を発行するかについて決定していないとし、それが日銀や金融界だけで決められることではなく国民的な判断になると話しました。ただし CBDC を発行するとすればどのようなデザインになるかを考えていくことが発行するべきかどうかの判断をする上で有益とし、大きく2点のポイントを説明しました。1点目は CBDC が中央銀行を提供する公共財としてどういうものがふさわしいか、2点目は極めて信頼性の高い CBDC エコシステムをどう作っていくかと内田氏は述べています。内田氏は CBDC の具体的なエコシステムの姿として、中央銀行が公共財として CBDC を発行した上で民間事業者が CBDC の上に様々なサービスを上乗せして利用者に提供する、あるいは CBDC が民間事業者の構築した様々な基盤の上やそれらの間を流通するという構造が想定されるとしました。この想定通りにできれば相互運用性を確保しながら非競争領域における民間事業者の重複投資を回避するとともに、残りの競争領域において多数の民間事業者が創意工夫を競う環境を整えられると説明をしています。これについては民間事業者が発行するステーブルコインに関する問題が前提にあります。日本において民間ステーブルコインの発行者は顧客から預かった資金について安全かつ流動性の高い資産に運用したり、供託などによる厳格な利用者保護を求める方針となっていることから、発行者はデジタル決済そのものでは儲からず、プラットフォーマーとしてのデータ利用や広告での収入、そして顧客を囲い込んで加盟店手数料を取るということが想定され、このことが決済システム全体として見た場合、細切れ化、フラグメンテーションや独占といった問題が深刻になっていく可能性があるとして、内田氏は CBDC のエコシステムについて語った格好です。そして2点目の極めて信頼性の高い CBDC エコシステム ムについて内田氏は、 CBDC は国民すべてがユーザーとなるわけですから、民間主体がそれぞれ提供するデジタル決済手段に比べてサイバーアタックの対象になりやすくなります。システムトラブルなどによって一時停止すれば社会への影響は格段に大きなものになるということも十分に認識する必要があると説明をしています。内田氏は挨拶の最後に、 CBDC があるにせよないにせよ日本独自のシステムガラパゴスになることは避けましょう。いくら企業で工夫に満ちたものでも世界の標準的なやり方とフィットしない仕組みはデジタルの世界では決定的なディスアドバンテージになりますとし、日本銀行は各国中央銀行間の協力関係を大事にしながら世界のトレンドを抑え、その形成にも貢献していこうと考えています。同時に世界の流れによっては、私どもの仕事も皆様のビジネスもこれまでの延長線上で済まなくなる可能性は相応にあり、そうした覚悟を持って進めていかなければならないテーマなのだろうと思っていますと開会挨拶を締めくくっています。はい、本日のニュースは以上となります。そして新しいコンテンツ出させていただいておりますので紹介させていただきます。特集クリプトエイジイベントレポートです。クリプトブロックチェーンに可能性を見出す若い世代を中心とした日本初の Web3 コミュニティクリプトエイジが再始動し、4月9日に東京でクリプトエイジジャパンミートアップナンバーワンを開催しました。新しい経済ではこのミートアップの様子をポッドキャストでお届けをしています。第1回は Web3 ファウンデーションの帯方雄介氏、アスターネットワークの渡辺壮太氏のミートアップのオープニングセッション、クリプトエイジ宣言、なぜ Web3 が重要なのか、なぜ若者にチャンスがあるのかをお届けしています。そして第2回はアスターネットワークの石川俊氏、クリプトエコノミクスラボファウンダーの片岡拓氏によるセッション、日本の Web3 世代初期クリプトエイジからその後の軌跡をお届けしています。そして第3回はあるの古川健介、健数氏、デリーの堀江雄介氏、斜め上の石浜貴博氏によるセッション、日本のインターネット黎明期 Web1、2から Web3 へをお届けしています。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースコンテンツはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。